一年のうちでも最も寒いと言われる、この季節がやってきました。暖房が欠かせません。毎日暮らしている中で皆さんはどんな暖房を使っていらっしゃるでしょうか。灯油を熱源にしているものをお使いであれば、タンクを見て燃料が少なくなったら補給をします。この界隈では灯油の巡回販売が、おなじみの音楽で回ってくるわけですが、あの音楽を聴き、その様子を見るときに、私は聖霊の油を満たすというものがなんとなくイメージとして思い浮かんできます。今日は御霊の油ということで、イエス様のご再臨を間近にしている今、私たちは何に目を向け、何を心に留め、どのように生きればよいのかということをご一緒に考えてみたいと思います。十人の乙女の例え話です。おなじみのものですけれども、マタイの25章1節から13節を一度通して読んでみたいと思います。マタイの25章1節から13節です。そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出て行く。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して、用意のできている五人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は、はっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。キリストの例え話を理解するときに、特に注目するのはその始めと終わりであるとよく教わります。この例え話で言えば、13節、目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだからということになるでしょう。目を覚まして待っているということです。そしてもう一つ注目してみたい小さな言葉があります。一番初め一節の、そこでというこの言葉です。そこで、これはその前に書かれてあることを受けて、そこでと言葉をつないでいるものと思います。この例え話の 理解には24章の記述も重要な意味を持ちます。24章後半36節から51節までを少し見てみますと、いろいろなことが見えてくると思います。注目してほしいのは42節に同じ言い回しがあることです。だから目を覚ましていなさい。44節にはだからあなた方も用意していなさいとあります。その日その時を知らないのだから。この部分ではノアの洪水の時の様子、そして二人の人が畑にいる臼を引いているということ、そして泥棒の例え、それから主人の帰りを待っている忠実なしもべと悪いしもべというふうに話題がいろいろと入れ替わっていることに気がつきます。要点を整理していきますと、気づかないうちに運命が分かれている、その結末は思いがけないということになるのでしょう。ノアの洪水ではノアは人々にその洪水の危険を告げ知らせていましたが、人々は信じませんでした。その結果思いがけないという状態でこの人々は失われて滅びてしまいました。泥棒、これは絶対に家の人に連絡をしてからやってくることはありません。連絡なしでやってくる、だから用意していなさいということ。そして45節からの家の主人のこと、連絡はないけれどもしもべたちはいつかは帰ってくるということを知っていました。ですからいつ来てもいいように食事を与えるなどの準備、日々の役割をしっかり務めていなくてはならないという話です。そしてそれを受けてそこでと言って25章の10人の乙女のお話です。10人の乙女の話は結婚式という背景で語られています。ここでは以前の例とは違い、しっかりとその日が定まっていました。連絡されていました。そして10人は皆用意をして待っていたのです。そこが24章後半の内容と大きく違うところです。時が分かっていた、誰が来るかも分かっていた、用意をして待っていた、それでも運命が分かれたということで、より厳粛な意味を持っているものだと言えるでしょう。この10人の乙女、そして誰かを待つということについて、例え話に入っていく前に、その解釈理解の一つのヒントとして、日常の、ある本当によくある会話にと皆さんの思いを向けてほしいのです。皆さんは誰かにこう言ったこと、言われたこと、そういう会話を近くで聞いたことがないでしょうか。こんな感じです。遅くなるなら遅くなるって連絡してよ、早く帰るなら帰るって一言連絡してよ。どうでしょう。 家族が家に帰ってきた時に起こる会話です。早ければ早いで、遅ければ遅いで、早くても遅くても帰ってきたら何か言われてしまう、あるいはついつい何か言ってしまう。帰ってきた、無事に帰ってきた、遅くとも早くとも、いやーよかったって言えば嬉しいんですが、そうならないのはなぜでしょうか。食事、いろいろなことが絡んでいるんだと思います。おそらくこの24章一番最後の忠実なしもべ、悪いしもべのところは、そういう意味で食事ということが出ているのかなと勝手に想像してしまいました。いきなり帰ってきたら食事の準備ができていない、もっと遅く帰ってくると思っていたからついついこれに集中して没頭してというものがあるわけです。自分の趣味であれ、テレビのドラマであれ、あるいは遅くなっていつ帰ってくるんだろうか、食事の準備をして待っていたのに帰ってきたら外で食べてきたよと、なんで言ってくれないの、やったことが無駄になったじゃないのという言い方です。要するに私たちは余計なことはしたくない、義務でどうしてもというならやる、でもやらなくて済むならやらないよ、やったことが無駄になるのが嫌、損をしたくない、さらに言えば得することだけを選んでやりたい、自分の好きなことだけをやっていたい、誰にもペースを乱されたくない、こういう思いがあるのです。普段のこういった生活ぶりは思わぬところで出てくるものだと思います。自分のその普段を振り返り、いやこれは確かにまずいなと思ったら目を覚ましましょう。これが十人の乙女の例え話の大事なポイントではないかと思うのです。イエス様はこの十人の乙女を、このお話を語るときに結婚式の場であったということを述べています。ここからはエレン・ホワイトの実物教訓という本の中に書かれてあるいろいろなコメントを交えながらお話を進めていきたいと思います。2種類の乙女たちが待っていた、主を待望すると公言する人々も2種類あることをここでは示している。この人たちは純粋の信仰を表明するので乙女と呼ばれているのである。明かりは神の言葉を代表している、油は聖霊の象徴である。例えの中で10人の乙女が皆花婿を迎えに出た、誰もが明かりと油の器を持っていた、しばらくの間は彼らの間に何の相違も見られなかった。キリスト再臨直前の教会もその通りである。すべてのものが聖書の知識を持っている、すべてのものがキリストの再臨の近づいたことを聞き、確信を持って彼の出現を待つのである。しかし例えにあるように現在も同じである。待つ時間が長引いて信仰が試みられる、そしてさあ花婿だ、迎えに出なさいと呼ぶ声がしたとき、準備のできていないものが多い。彼らは明かりとともに器の中に油を持っていない。思慮の浅い女たちに代表される種類の人々は偽善者ではない。彼らは真理に関心を持ち、真理を擁護し、真理を信じる人々に引きつけられてはいるが、 聖霊の働きに自分自身を委ねていないのである。彼らは岩なるキリストイエスの上に落ちて、彼らの古い性質が砕かれていない。この種の人々はまた礎の聴衆とも言われている。彼らは喜んで御言葉を受け入れるが、その原則をかみしめて自分のものとはしないのである。その感化が永続しない。聖霊は人が心の中に新しい性質の植え付けられるのを望んで同意するのに応じて、人の心にお働きになるのである。ところが思慮の浅い女によって代表される人々は表面的な働きに満足している。彼らは神を知らない。彼らは神と交わっていない。この厳粛な言葉を聞いたときに、私たち一人一人に投げかけられている問いかけ、それは自分の器に油は今どれくらいあるのだろうかということになるかと思います。そしてその花婿がやってきたときに、目が覚めて初めて自分の欠乏に気がつくと、その足りないところを他人に補ってもらおうとする。霊的なことにおいて誰も他人の欠乏を補うことはできない。神の恵みはすべての魂に豊かに与えられた。乾いているものはここに来るがよい。品性は譲渡することができない。誰も他の人に代わって信じることはできない。他の人に代わって聖霊を受けることもできない。聖霊の働きの身である品性を人に分与することもできない。品性が分かるのは危機においてである。はっきりとこの例え話が示していることは、明るいうちに運命が決していたということです。それが分かるのは暗くなってからなのですが、実はその運命はもうとうの昔、明るいうちに決まっていた。その準備がどうであったかにかかっていたのです。暗くなってから分かるということなのですが、エレン・ホワイトはこの真夜中暗いという例え話のこの情景をこのように述べています。世界の暗黒に光を輝かさなければならない。花婿が来たのは真夜中であった。最も暗い時であった。この最後の時代の暗黒に様々の誤り、異端、惑わしなどが急速に加速したことを見て、この時代に光を輝かさなければならない。大廃墟は一寸先も見えない真夜中の暗黒のようになることであろう。誤り、異端、惑わし、試練、迫害、こういうものを、暗黒と呼んでいますが、また別のところではこのようにも述べています。世界は神に関する誤った解釈の暗黒に覆われている。人々は神の品性の知識を見失い、それを誤解し誤って理解している。この時にあたって神からの使命、良き感化を与え、救いの力を持った使命を宣言しなければならない。神の品性を明らかにしなければならない。世界の暗黒の中に神の栄光の光、恵みと憐れみと真理の光が輝かなければならない。花婿を待ち望んでいる者はあなた方の神を見よと人々に言わなければならない。憐れみに満ちた最後の光、世界に伝えるべき最後の憐れみの使命は 神の愛の啓示である。神の子らは神の栄光を表さなければならない。彼らはその生活と品性において神の恵みが彼らのためにどんなことを成したかを表さなければならないとあります。結婚式の場を背景として語られた例えと先ほど言いました。読んでの通りなのですが、昔々この当時結婚式のしきたりとして、花婿はまず自分の家で宴会の準備を整えた後、花嫁の家にお連れの者を連れて出向いていったと言われています。一行を引き連れて花嫁を迎えに花嫁の実家に向かうのです。そして花嫁を連れて二人一緒に、そしてその行列を従えて準備ができた自分の家に来て、結婚式そして婚宴宴の席となるわけです。10人の乙女は花嫁の家の付き人でした。花嫁の家から少し離れたところで花婿の行列がやってくるのを待つというのが務めだったのです。その夜のことをちょっと情景として思い浮かべてみてください。辺りが真っ暗になる中で、乙女たちが小さなランプの明かりを持って家の外で待っている。そして遠くから大きな松明を掲げて花婿とその一行が近づいてくる。辺りは真っ暗です。遠くから見たときに、その情景を見れば光の大きさは違うことがわかります。けれども大きさは違っても光は光です。同じ性質のものです。ですから同じ性質のもの同士が惹かれ合うのです。大きな松明を掲げた一行は、あそこに光があるとそれを目印に近づいていくのです。二つのグループがやがて光という共通点を持って一緒になるのです。この光が神様のご品性を表しているとするならば、暗黒の中で神の慈しみ憐れみの品性は見たらすぐに分かるということなのでしょう。明かりを持っていた賢い乙女についてはこのように言われています。思慮深い女たちは明かりとともに器の中に油を持っていた。明かりは彼女たちが待っていた夜の間赤々と燃え続けた。それは花婿を祝う光をいよいよ輝かしくしたのである。その光は暗黒の中に輝いて花婿の家と婚宴の場所への道を照らしたのである。そのようにキリストの弟子たちは暗黒の中に光を輝かさなければならない。神の言葉は聖霊の働きによってそれを受け入れる人の心を変える光になる。人々の心に御言葉の原則を植え付けることによって、聖霊は彼らの心の中に神の性質を芽生えさせる。神の栄光の光、すなわち神の品性が神に従う者の中に輝き出なければならないと書かれてあります。この光は清い行い、 誠の言葉となって輝き出るとも書いてあります。修法の瞑想の言葉をご覧ください。賢い乙女たちによって代表される現代の教会が成している、そして終末に向かって続けていく、その技の一部がこのように書かれてあるのです。世の中には希望を失っているものが多い。彼らに太陽の光を取り戻してやろう。勇気のくじけたものが多い。彼らに励ましの言葉を語り、彼らのために祈りを捧げよう。命のパンが必要なものもある。彼らには聖書を読んで聞かせよう。地上の医者や薬では癒されない心の病で苦しんでいるものもある。私たちはこのような人のために祈り、イエスのところへ連れて来よう。ここに書かれてある一つ一つのことは、かしこまって何かをしなくとも、日常の小さな、本当に小さなきっかけを生かすことによってできることであるというのがわかると思います。エレン・ホワイトはこのようにも言います。実際の行為は単なる説教以上にはるかに効果がある。私たちは飢えた者に食を与え、裸の者に着せ、家なき者に宿を与えなければならない。いや、それ以上のことをするように命じられている。魂の欠乏を満たすことができるのはキリストの愛だけである。もしキリストが私たちのうちに宿っておられるならば、心は神からの同情とキリストのような熱烈な愛の泉が咳を切って湧き出ることであろう。快活な顔をして希望にあふれた言葉を語り、愛のこもった親切な握手をすることを求めておられる。キリストは病人を追い出しになったときに人々の上に手を置かれた。そのように私たちも助けようとする人々に近く接触しなければならないのである。賢い乙女たちの生き方とは、このような心がけで日々を過ごすことなのだと思います。さらにエレン・ホワイトはこのようにも述べています。人間は神の働きにおいて何一つ自分で作り出すことはできない。誰でも自分の力によって神のために光を掲げるものとなることはできない。人間に神の愛が絶えず注がれることによって光を放つことができる。すべて信仰によって神と結合した者の心には愛という金の油が豊かに流れ込んで、良い行いや神に対する真心からの奉仕となって輝き出るのである。神の恵みの富は計り知ることのできないキリストの富を世界に伝えるための神の生きた通路になるという特権は誰にも与えられている。キリストは他の何者にも増してキリストの御霊と品性と世界に代表する器が現れるのを望んでおられる。人間によって救い主の愛が表されることほど世界が求めているものはない。人の心に喜びと祝福を与える清い油を注ぐことができる管を全天は待っているのである。望むことによって誰でもこの油を伝える管となることができるのです。障害物を取り除くならば主の栄光は現れるのである。光は暗黒の中に輝き入れ、闇を追いやってしまう。こうしてあなたは自分の感化の及ぶ範囲で光を 輝かさずにはおられない、輝かさずにはおられなくなるという、その生き方を共に追い求めていきたいと思うのです。では取り除かなくてはならない障害物とは一体何なのでしょうか。先ほど少し触れましたが、義務であるならば、やらなくてはやらないことであるならばやりますが、そうでなければ余計なことはしたくありませんという、この考え方、姿勢が最も私たちを危険に陥れるものなのだと思うのです。自分の興味関心のあることはやる、自分にとって得することであればやる、そうでなければやらない、このように考えていると、周りの人々の必要に対して敏感さを失っていくことになるのです。油の蓄えが明るいうちになされるというのは、私たちが本当に喜びと感謝の気持ちで主が望んでいることを行うということなのだと思います。こんな私を通してでも神様の光は輝くと信じ、自分の感化の及ぶ範囲で、置かれた場所で最善を行う、これが賢い乙女たちの生き方なのです。予備の油を持っているということ、まだまだ明かりを灯し続けられますというこの状態は、イエス様の慈しみ、憐れみ、神の救いの恵みが私たちの心に刻まれ、そしてそれが言動に現れることと解釈してみてください。神様の愛が私たちの接している相手に確実に伝わるのです。周りの方々は私たちを見て、そのにじみ出ている、あふれ出ている神の特質を、その慈しみと憐れみを感じ取ることでしょう。教会は私たち一人一人の感化によっても作られていきます。賢い乙女と愚かな乙女、これと同じように、賢い教会と愚かな教会ということも言えると思います。教会全体が主の御心を喜んでなすということを常に胸とし、祈りとし、それを実行していきたいと思うのです。病院の働きにおいても同じことが言えると思います。賢い病院、愚かな病院、これも同じように主の御心を忠実に行うということを、これを心に刻みながら、有野台における教会病院の働きをまた今年も力強く進めていきたいものだと思います。神様の豊かな祝福、そして力と忍耐とが増し加えられていきますように、お互いのために祈っていきたいと思います。